はい、改めておはようございます。KBF は、始まってから21年目ですか、ロブがですねリーダーとしてこの神戸に建てられて、ロブは神様からのビジョンをいただきながら、皆さんにそのビジョンを伝えて、今に至ったわけなんですが、伝えたいのはですね、ある一人だけのリーダーに神様はビジョンを示されるのではないということなんですね。そしてロブも本当に皆さんが本当に成長して神様と直接親しくなっていってくれることを願って、神様からのビジョンを伝えてきました。そして、今日はですね、祈りにもありましたロブとカちゃんはテキサスに今います。そして今日はですねこの機会に、神様はロブだけではなくて一人一人に、夢やビジョンを与えてくださるんですというその分かち合いの時をしたいと思います。ですから、本当に神様はベテランのクリスチャンだけにビジョンを与えるのでもなくてですね、本当に神様を知ってしたその日からですね神様を本当に知りたいとそういう思いのある方にはどんどん神様は本当に親しくなってくださると。そして神様から自分自身のですね夢をビジョンをいただいてそれに向かっていくことを、本当にそのことをサポートしたいなという私たちなんですね。ですから多くの教会は先生に聞いてからとかそういうことが多いと思うんですけども、それは皆さん本当に神様からビジョンをいただきましたっていうのであればそれを私たちは応援したいなとそういう体制でいきたいと思います。ですから今日は、3組のメンバーに、証しをしてもらう予定になっています。まずそして一番若いさやかからお願いしたいと思います。
おはようございます。渡辺さやかと言います。今日は、私のこれまでの歩みの人生の歩みの証と、今やっていることやこれからどうしたいかっていうのもちょっと皆さんに紹介したいと思います。その前に、リトルハウスというカフェを今スズランダイの方にKBF のみんなで作ってるんですけど、そのことを少しだけちょっとまだ知らない人もいるかもしれないので紹介したいと思います。ちょっと写真を1枚用意したのであ、これです。ちょっと見づらいんですけどこの写真ポイントはこのグリーンの縁が目印っていうかこうなんかちょっと可愛い感じのカフェにこうなってきてるんですけど、スズランダイの駅から電車の線路があってその道沿いにこのカフェがあります。もし興味がある人とかまだまだもっと知りたい詳しく知りたいという方は私やロブに直接聞きに来てください。で、このリトルハウスっていうのも私の人生の夢の一部になってるんですけど、また話ちらっと出てくるのでそれも交えながら証ししたいと思います。皆さんちっちゃい時こう夢が持ってたと思うんですけど、私なんか夢あれちっちゃい時夢何やったかなってこう思い出した時にふと思ったことがあるんですね。それはちょっとシェアしたいんですけど、なんでちっちゃい子供でも私みたいにこう大人になっていく人でも夢って持つんだろうなって思ったんです。でなんでかなって思った時にパッと来た御言葉が創世記の一章だったんですけど、神様も夢を持って多分この地球を作ったと思うんですね。もう全く何もない丸いボールみたいな地球だったところ、殺風景な地球だったところに神様がよしここで楽しいことをしようと思ってなんかこうそういう思いを持ってこう地球を作ったと思うんです。で私こういうことを考えなかったら普通にペラペラ創世記とかペラペラ読んでたんですけど、でも夢持って神様作ったんだって思ってこう開いて読んでみた時になんかすごいこう すごいワクワクするような感じがしたんですね。それで神様は光をあれ、植物をあれ、ほんで動物、こんな風なものがあれってこう作っていったんですけど、人を作る時だけにさあ人を作ろうって聖書の御言葉でも書いてある通り、この1章26節に書いてるんですけど、本当に人を作る時に神様は宣言してさあ人を作ろう、で次にどんな風に作るかっていうのをまた言ってるんですね。我々の形として我々に似せて人を作ろうって、で願いも込めて地球のすべて作ったものを支配するようにって願いを込めて、あ、作ったんだっていうのが、私これを見てちょっとこう感激したんですけどだから人も小さい頃から夢を持つんですね。神様が夢を持って願いを込めてこの地球や人全部を作ったように、私たちもこう生きる、この地球で生き始める時からもうこう夢を持ってこうやって行こうって楽しみながら人生を歩むと思うんです。で、私の小さい時の夢なんですけど、私の小さい時の夢はケーキ屋さんを作りたいということでした。でケーキ屋さんっていうと、こうちっちゃい時ってケーキを作ったり回転するとかいうこと、実際にできることってないんですね。ただ私がやったことっていうのは、小さい時は絵を描いてました、ひたすら。しかもケーキの絵じゃなくてケーキ屋さんの絵を描いてましたっていうのは、1階は店舗お店でこんな風でみたいな、で2階は自分のお家でみたいな、で幼稚園だったので自分の2階から階段で降りるのはめんどくさいから滑り台で降りようとかいや、なんかちょっと遊具みたいな感じのケーキ屋さんの夢をこう膨らまして楽しんでたんですけど、そして小学校中学校と大きくなることに、私は何かできるようになってきたんです。この成長とともに、まずは買い物することができて、そしてだんだん何か料理することも実際にできるようになりました。で中学校の時にはいろんなプリンとかケーキとか作ったりして、で失敗もしたので、将来は もっと本当にすごい美味しいって言わせるようなケーキを作りたい、パティシエになりたいって思って、高校は行かずにもうすぐ専門学校に行って、すぐ社会に出て、ほんでなんかもう自分の夢を実現させようって中学校3年生の時には思ったんです。でも専門学校もいろいろ調べて、いざ行くぞってなった時にいろんな人が止められてで高校に行くことに決めたんですけど、それで高校1年生の、5月、私はロブと面白い形でこう出会ったんですけど、それで KBF を知って、でその時にいろいろ知っていくうちに、 KBF のことも知っていくうちに、私のケーキ屋さんの夢がカフェにこう変わりました。それは何でかって言ったら、よく KBF では今でも見るんですけど、その当時もカウンセリングしてるのを見てたんですね。でこの KBF の事務所があるこの部屋のこの隅の方で、ソファーとテーブルがその時あって、そこでよくカウンセリングしてるのを見てて、高校1年生の私がそれをちらっと見た時に、あ、なんかやってるカウンセリング受けてる人も聞いてる人も、もっとこうゆっくりできる場所で、人の目とかも気にせずにカウンセリングできたら素敵だなって、嬉しいやろうなって思って、それが KBF でカフェをなんかこう開いたらそういう場所ができるんじゃないかって思って、私の夢がケーキ屋さんからカフェにこう変わっていったんです。で本当に私がカフェをしたいなってふと思った時から、強く強くもう高校3年間の間ずっとカフェがしたい、カフェがしたい、カフェがしたいって思って、でもういろんなカフェにも行かせてもらったりして、 KBF の友達と、でもうずっとロブやかっちゃんやいろんな人にカフェがどうやったらできるだろうかってずっと言ってたんですね。それで高校卒業しても、私はその夢に向かっていろんな ところにも行きました。東京やハワイとかいろんなところに行って、どんなカフェがあるんだろう、どんなカフェだったらゆっくりできるんだろう、どんなカフェが楽しいんだろうっていつもこうなんかこう求めてたような感じがします。で本当にあの今さっきも紹介したようにあのリトルハウスっていうカフェが今 KBF でできそうなんですけど、本当にこれが今のタイミングなんだなと思ってすごく嬉しいです。もうどんなことが行われるのかっていうのがまだ分からなくて、あのよく聞かれるんですけど、どんなメニューするのとか、そういうのも全くちょっとまだ分からないんですけど、でも本当にそういうのも楽しみながらやっていきたいなって思ってます。はい、で私のそのケーキ屋さんとかやりたいとかカフェやりたいっていうその夢をこの人生の中でまた振り返った時に本当にぴったりだなって思う御言葉がもう一つあったので皆さんにシェアしたいと思います。それが箴言の16章の9節です。じゃあちょっと読みますね。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。本当にこの御言葉を読んだ時に、あ、自分の人生はその通りやなって思ったんですね。ちっちゃい時からもちろん皆さんにも夢が与えられたように、私もずっとずっと思い巡らしてたんです。絵を何枚描いたかわからない幼稚園時代そして小学校中学校とケーキを作ったり、いろんなものをこうもう揃えたりして、本当に自分の夢、自分の人生について思い巡らしてたんですね。そして高校1年生の時に神様を知って、そしてあ、カフェを作り、やりたい、将来はこういう風にしたいって思った時に、いつもその時もいろいろこうどんなカフェがいいやろうってこう思い巡らしたんですけど、本当にそれを確かなものにしていったのは神様だなって本当に思います。で本当にその時に自分の夢が今具体的になっていって確かなものにされているっていうのが本当にすごく楽しいです。でさっき歌っていてふと思ったのが、あ、神様はこの地球を作る時に夢があって目的があって私たちが生きてるんだって思ったんですけど、なんか私たちに期待していることって何なんだろうなってふとさっき歌っていて思ったんですけど、それがなんか、あ、楽しむこと、人生を楽しむっていうのが神様が願って、なんかこうこの地球を作った一番の目的なんかなとかふと思ったんですけど、それも本当にちょっと紹介したかったので言いましたちょっと緊張してるのではいで、これからも私はカフェ以外にも実は夢があるんですけど、それもなんかもっともっと神様と一緒に実現していきたいなって思っています。ありがとうございました。
皆さんおはようございます。僕は、尾道ビジョンについて、今日は話したいと思います。まずなんですけれども、尾道はどんなところなのかっていうのを紹介したいと思います。これはですね、尾道の風景なんですけれども、尾道は、広島県の東の方にあって、で大体ここからですね車で3時間ぐらいのところにあります。はい、次お願いします。尾道は山と港に挟まれていて、坂がすごく急なところなんですね。こうやってすごい坂が急なんですけれども、こういったところにあります。で、尾道は皆さんご存知のように尾道ラーメンとかで、海がですね近くなので海産物とか、とても美味しく、あります。で、この間ですね、商店街の方に初めて行ったんですけれども、実際におばあさんがリアカーなどで、 引いてるんですね。で その中にお魚がいっぱい生で置いてあって、で買ったらもう普通にそこでさばいてくれたりとかして、そういった感じですごくレトロで、いい意味で古くすごい懐かしい感じがするところなんですけれども、これは大和湯っていうふうになってるんですけど、昔は、温泉や、銭湯で、今は中はカフェに なっています。そういったところですね。で、僕は、5年ぐらい前に KBF で、クリスチャンになったんですね。で、先ほどさやかが言ってくれた夢の話なんですけれども、僕は逆にですね、クリスチャンになる前っていうのは、夢がなかったんですね。で、その一日楽しく過ごせばいいやって、そこら辺の若気の至りでそんな感じでフラフラしていました。でもKBF を通うようになって、でクリスチャンになってですね、でロブさんといろんな話をしたり、いろんなことをロブさんから学んでいくうちに、将来僕は牧師として使えていきたいなっていうふうに思うようになりました。で、KBF は育てて送り出す教会というビジョンがあって、自分もどこかに使わされたいなという思いがあったんですね。で、まず、紹介したいんですけれども、僕の妻は、そこにいます静香なんですけれども、静香が尾道出身なんですね。で、3年前に僕と静香は KBF で結婚をしたんですけれども、まあ、結婚当初ですね、いろいろリビングに飾りたいものがあるということ でパウロの、宣教の地図だけが載ってあるものがキリスト教書店に置いてあるから買ってきてってその時頼まれたんですね。で、僕は間違えて宣教の地図は載ってあるんですけれども、御言葉も一緒に載ってある違うバージョンを買ってきてしまったんですね。で、それをまあいっかっていう感じで、今もリビングルームの方で、飾ってあってるんですけれども、その御言葉がこれです。ちょっと読みたいと思います。マルコの福音書16章15節、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいっていうところなんですけれども、で最初はですね、この御言葉を見てもあまりピンとは来なかったんですけれども、でも KBF でユースや、ミニストリーなどをしていく中で大変な時期もあったんですけれども、そんな時にこの御言葉をですね、読むとすごい励ましをもらうようになって、もらうようになりました。で今フレンズに、尾道の方に行っているんですけれども、行っている中でもこの御言葉っていうのがすごい常に僕の頭の中に入っていて、すごいパッションを与えてくれるんですね。で今でもそういった励ましやパッションをこの御言葉からもらっています。そしてですね、まずそして静香の家族は、昔にですね KBF で、クリスチャンになったんですね。で、地元がですね住んでるところが尾道なので、まあ、KBF に通うことがすごく難しかったので、地元の方で、自分に合う教会の方を探したんですけれども、会うところが、なかったんですね。で家族みんなが、やっぱり KBF に通いたいねっていう気持ちが、あったんですけれども、 そのことを知って、尾道でも KBF のファミリーチャーチとして、教会があったらいいなっていうふうにだんだんと思うようになりました。で、そんな中、今、KBF で、KBF で、去年あたりからですね、フレンズとして、尾道の方に、行っています。で、 今このすごい大人数でなってるんですけれども、これは不定期 2,3 ヶ月に1回ですね、行っている時の写真なんですけれども、車3台ぐらいで、ここはあの実際に静香の実家の家なんですけれども、こうやってみんなで楽しい時間の方楽しい時間を過ごしていました。で、あのその日はあのみんなでご飯食べたり礼拝の時間持ったりすごく楽しかったんですけれども、あの不定期なので 2,3 ヶ月に行く不定期なので、あのその場だけが楽しくて、で普段の生活の中ではなかなか学んだことっていうのが、何ですかね、そのつながらなかったんですね。でもこの不定期でフレンズ行くことで嬉しい変化もあったんですね。あの家族の中で神様をもっと知りたい、そして成長したいっていう植え替わりがだんだんだんだん与えられて、でお姉さんたちが実際に自分たちで月2回ですね、土曜日にリビングワーシップを自分たちです、することになったんですね。でその話を聞いて、すごい僕はお姉さんたち本気で神様のことを知りたいんだなって思うようになって、それから不定期ではなくて定期的に行くようになりました。はい、お願いします。これが定期的で、あの、まあ、人数はちょっと凝縮されたんですけれどもでもあの今年の8月からですね、月2回私たちも定期的に、行っています。そして、今は僕ら夫婦とで、なりさん、ようこちゃんの、この4人で行っています。この私たち自身もこの車の行き帰りの道中、すごいあのフェローシップをしながら楽しんで行っています。そして次の写真お願いします。で、これが実際定期的にしている時の、礼拝の時な、メッセージの時なんですけども、こうやって僕が、メッセージをしています。でこのその前にですね、もちろんフェ、賛美したり、でその前にはお昼ご飯を食べてみんなとフェローシップをしているんですけれども、このメッセージしている間ですね、静香と陽子ちゃんはキッズの方をしています。でこうやってちょっと見にくいんですけれども、キッズがいるんですけれども、静香の兄弟は4人兄弟で4姉妹なんですね。で、めいこちゃんたちがもうすでに6人いるんですけれども、全員女の子という、すごい、もうこれだけでキッズが形成されています。ね、で、こうやって楽しく、キッズの方も、静香と陽子ちゃん中心に神様のことを教えています。で、将来は僕は、尾道で教会を始めたいなというふうにビジョンがあります。そして今はこの基盤作りですね、チーム作りを、していると思うんですね。まあ、今は家族だけなんですけれども、与えられた人たちで関係を深めていって、で祈ったり、そして励まし合ったり、していきたいと思っています。そして、最近会ったことをですね、もう一つシェアしたいんですけれども、静香の一番上のお姉さんがですね、この前足を毒虫に刺されたんですね。そしてもうそのところが、熱を持っていて、すごく ひどく腫れていたんですね。で、歩くのもすごく辛そうだったので、みんなでその癒しのために祈ったんですね。そしたら翌朝、その足が癒されていたっていう奇跡がすごいあって、でこの奇跡があったことをがあったで、あって、ロブさんが言ってたことを思い出したんですけれども、身近な奇跡を一緒に体験することで、チーム作りする上ですごく大切な ものっていうふうに言っていたのを思い出して、で本当にこうやって奇跡とか一緒にいろんなことを体験しながら、基盤作りチーム作りをしていきたいと思っています。 で、静香自身にもビジョンが与えられていて、今 KBF でフラダンスをしているんですけれども、静香自身はもう最初の方はフラダンスなんて私には似合わないって絶対しないだろうなというふうに思ってたんですけれども、でも静香は将来尾道でもフラダンスをしたいっていうふうに思っていて、そして KBF のビーチパーティーですね、一緒にコラボレーションしてやりたいなっていうふうに思っています。で、最後に次回は27日の土曜日に行きます。また、そのことで覚えて祈ってくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
おはようございます。奈良でですね、私たちのゴスペルミニストリーをしてます。で、ゴスペルミニストリーとしてアウトリーチをしてます、増本と申します。KBF 私たち長いんですけども、ご存じない方もおられるかと思いますので、ちょっと自己紹介みたいなことをして、それから活動どんな活動をしているかというのをご紹介したいと思ってます。で、私たちですね、KBF に来たのは、ね、1995年ちょうど震災のすぐ後の頃に通うようになりました。で、当時はここじゃなくて元町のですね、四角会館というところで礼拝を持ってまして、でそれも会館ですから毎週なんていうかね、お化け屋敷みたいな倉庫があってですね、そこから機材を引きずり出してセットアップして礼拝してまたそこへ直すというようなことをしてやってたのが、今になったら楽しい思い出かなというふうに思います。でその頃礼拝とかですね、ミーティングとかですね、で大体週に 2,3 回奈良からですね、神戸まで走ってきてたというような生活をしてました。で、礼拝なんかでも私たち通訳、ロブの通訳させてもらったり、ワーシップリードとかで、また最近今日もやりますけども、ドラム叩いたりとか、いろいろお手伝いをご奉仕させていただいておりました。で、そういうことをしてました中でですね、自分たちの住んでるところで何か働きをしたいなと、周りの人に福音を伝えたいなというふうに思いになりまして、でその頃からみゆきがですね、英語を教えてまして、子どもたちに、でその子どもたちとかその親御さんとか友達とかという一緒また近所の友達とか集めて、イースターとかクリスマスとかで集会ですね、集会を持って、でそこにロブに来てもらって、それで神様の話をしていただくというようなことを何年かしていました。で、それも非常に楽しい集まりだったんですけども、そして2000年ですねぐらいになった時に、奈良バイブルフェローシップという形で、土曜日の夜に礼拝を持つようになりました。でもですね、奈良というのをご存知のように石を投げれば神社に当たると、お寺に当たるというような土地柄ですので、やっぱりそこの方々に教会に集まり来ませんかというのもやっぱり非常に敷居が高いわけですね。ですのでまた違う形でなんかアプローチしたいなということで、ゴスペルを使って、ゴスペルを通して、地域の人と交流を持って、神様への敷居を低くしたいなということで働きを始めました。で今日はですね、そのちょうど7周年の時作ったビデオでちょっと活動を紹介したいと思いますので、お願いします。
私たち その奈良ゴスペルワークショップという集まりの、始まりのところからの、紹介の DVD なんですけど、こんな感じで、そのまま音楽も流してもらっていいんですけど、最初指導してくれる人ですね、誰かいてたらやりたいなと思ったんですけれども、先出てきたはじめちゃんという子にですね、こういうビジョンがあるんだけどって話をしたら、やってみたら手伝いますよって言われて、で始まることにこういう形でなったんですね。でロブが名前をつけてくれました。ワークショップっていう名前にしたら、今から私たち頑張ってやっていきますよっていう意味が込められるので、それはどうかなっていうことで、そういう名前になりましたとか、ロブがつけてくれました。で今ちょうど流れてるというか、見てもらってるのが、ちょうどですね、一番最初にちょっとレコーディングしてみよう、でそれで、地元の、ね、お祭りに出る コンテストというか、あの審査にあの応募するために作った時なんですけど、あいいです、どんどん流してください。で、勝君とかあのマッチュンとかいろんな人たちが手伝ってくれて、最初にここの上で礼拝堂で、レコーディングを、していきました。で、本当に地元 の, あの町とかあの県とかそういうところがあの私たちの活動を、ね、非常にバックアップしてくださってるんですね。で、あの後でいろいろ写真が出てくるかと思いますけれども、あのクリスマス の, あのイベントなんかも町が主催してくれて、で私たちがやるという形でずっと毎年させてもらってて、で町が駅とかに大きなポスター作って貼ってくれたりとか、広報誌に私たちクリスマスコンサートやりますよって出してくれたりとかして、そういうあの非常に地元のバックアップを受けてあの私たち活動することができています。で本当にそれはもうあの感謝だなと思ってるんですけども、で、あとそうですね、今こう止まってるのであれなんですけれども、喋るということですかねそうですね、あと、KBF の方々ですね、この今出てる映像もそうですけれども、いろんな方々が、お手伝いしてくださっています。イベントの時、特に初期の頃ですね、例えばマッチュンとかエリカちゃんとか、浜ちゃんとかいろんな人が来てくれてイベントを手伝ってくれたりとか、あと、そうですね、3年前のクリスマスのコンサートがあったんですけれども、その時にあの FM ラジオの FM で私たちのコンサートが生中継されたんですね。で、そのことをきっかけにあのラジオ局からお声がかかって、あの DJ してもらえませんかという話が私にありまして、でそれを本当にきっかけで、ラジオの生番組を担当することになりました。で、当時は木曜日の金曜、木曜日の、お昼12時から3時まで3時間一人で生放送ということで、で、まあ、いろんなコーナーを作ったんですけれども、その、コーナーの中で、洋楽80年代の洋楽のコーナーと、それからゴスペルのコーナーとハワイアンのコーナーで、特にゴスペルのコーナーとそれからハワイアンのコーナー、これはもう神様盛りだくさんという感じのメニューにして、もうゴスペルのそのって言ってもあの名前はゴスペルですけど、私たち普段歌ってるのもそうなんですけど、もう礼拝で歌ってるのと同じような感じで、あのブラックゴスペルにこだわらず本当にもう礼拝で歌ってるワーシップソングを取り入れて番組でもガンガン流しています。で流して、でそれかこの歌はとか、この歌を作った方のバックグラウンドはこうでとかっていうことを通して、あの神様に知恵をいただきながら、やっぱ公共の電波ですので神様に知恵をいただきながら神様のことをあのラジオでも伝えることができています、本当にそれは自分が思っていなかった道なんですけれども、そういう方法でも神様が使ってくださっています。あと、去年もすごく面白い展開がたくさんあって、春と夏にあの若草山ってありますよね、鹿さんがいるこう山があるんですけど、そこの観光協会からお話がありまして、突然電話がかかってきて、でライブやってもらえませんかということで、それも私たちのホームページをインターネットで探してくれて見つけて、電話くださったらそうなんですけど、それも町に問い合わせて、町から私たちの電話番号を聞いたという、そういういきさつだったんですけども、で、東大寺の世界遺産地区、ユネスコの世界遺産地区で初めて史上初のゴスペルライブをそこで春と夏を行うことができたんですね。で、夏の時にはあの KBF の, あのフラチームとか、あとロボも来てくれて、一緒にフラとゴスペルのコラボレーションで賛美をしました。でその時に若草山で私たち賛美している時に真下に東大寺が見えるんですね。でその時にあのここで東大寺で神様賛美できたら素晴らしいなって、こういうところでしたいなってすごい思って祈ったんですけど、それが今年の夏本当に現実になって、あの夏に J 小山さんって来てくださったんですけど、その方がプロデュースされて、あのなんとあの大仏さんのところで、ここに大仏あるんですね。で、こう、大仏触れるところで、ここに立って、ワーシップしてたっていう、あの、すごいことが、あの、現実になって、神様って本当面白いな、と思ったんですけれども、そういうこともありました。それから、去年、奈良の柏市っていうところがあるんですけれども、ちょうどインターがあるので、名前聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、その柏市で、今年で10年目になるんですが、冬の、 冬祭という冬の彩りって書いて冬祭っていう、冬に花火を楽しむイベントがあるんですね。なんか花火って冬が一番綺麗なんだそうです。空気が澄んでて、でそういうイベントがありまして、そこに去年お招きいただいたんですね。で和太鼓とゴスペルのコラボレーションという、おそらくそれは世界初だろうと言われてるんですが、そういう新しい日本の文化とそれから神様ソバーシップという、コラボレーションで、本当にたくさんの人の前で賛美することができました。で、それと去年は NHK から急に電話がかかってきたんですね。で、何やろうと思ったら取材させてくださいって、私たちの活動を取材に来られて、でちょうどクリスマスなのでインターネットでなんかどっか奈良 あのゴスペルないかなと思って探したらいっぱいあったんだけど、なぜかあなたたちのことを紹介したいと思ってって電話がかかってきて、で あれよあれよという間に取材に来られて、でそこでクリスマスの歌を歌ったりとか You are good とかガンガン歌ったりとかするのが流れて、で私たちの紹介を約、NHK 奈良放送で、夕方6時から7時の間20分間ぐらい流れました。間にニュースとかを挟みながらね。でそういう不思議なこともありました。で、私たち本当はもともと主人も私もコテコテの大阪人なんですね。大阪出身で大阪で生まれて大阪で育った人間なんですけれども、結婚してすぐに引っ越ししないといけない事情ができて、住んでるところがもう売られるのでっていうこと で家を探しても探しても、当時大阪の教会行ってたんですけど、だから絶対もう教会に近いとこ大阪ねって思って家探しても探しても探しても探してもないんですね。で困ってた時に17年ぶりに私高校の時の同級生にばったり会って、で話をしてたらその子が奈良の王子に住んでるって、で結構大阪まで出るのも天王寺まで快速で15分ぐらいだし便利がいいし一回見に来えへんって言われて、で見に行ったんですね。だからそこで家が見つかったんですね。でそういう不思議なことがあって、まあ、奈良に住むことになったんですけれども、で今の家本当に見た時にあここだって本当にピンポーンって来たんですね。なんかみんなそういうことってないですか？あ、なんかこれ神様がここやって言ってはるとかこれやって言ってはるっていう瞬間がこうなんか人生の中でそんなにしょっちゅうはないんですけど、あったことって皆さんあると思うんですけど、私たち家決めるときにそれやったんですね。ここやって。でしかも私たち家見に行った日に本当は契約の日だったそうです。誰かがね、でも急に資金繰りがつかなくて3日前にドタキャンになったお家だったんですけど、まあ、そういうことでそんなこんなで奈良に住んで、19年になりますが、年計算しないでください。で、そんなこんなでですね、もう丸10この11月で丸19年奈良に住んで奈良中として、暮らしているわけなんですけれども、奈良に家が与えられて奈良に住むことになってから私たちなんで奈良に来たんやろう。でやっぱり神様が奈良で何かしようとしておられる、そのなんかお手伝いがあるの違うかなって思いが私たちの中にずっとあったんですけれども、何をしていいか分からなかったけど、神様がその時その時で示されることをなんかこうサーフィンみたいに波が来た時に乗ってったっていう感じで、今まで奈良で奈良の人に、そしてこの関西に、そして日本にパッションを持って、ちょっとずつちょっとずつ示されたことをこう歩んできたという形の私たちです。で、夕方の礼拝では娘も来ますけれども、今大学生の娘がいまして、警備服に着だした時は幼稚園生で 4,5 歳だったんですけど、今こんな私よりもだいぶ大きくなって、だいぶ私いつも怒られたりするんですけど彼女が、いつも音楽原曲を聴いて音を取ってハモリを考えてくれて、で伴奏もしてくれてっていう形で、娘が、ずっとヘルプしてくれてて、で、まあ、主人がだいたい PA とか、いろんな機材の関係とかを、あと、子供がクワイアちっちゃい子たくさんいるんですけど、ベビーシッターやってくれたりとか、練習の途中で子供がごちゃごちゃ言い出したらこう後ろで紙飛行機作ってこうやってバーとかって遊んだりとか、高い高いやったりとかいろんなことやってて、で私が大体こう、まあ、リードしてるっていう形で、まあ、家族で、チームとしてやっています。 で、ちょっと DVD が、見れなかったんですけれども、本当に今小学生から、お孫さんがいくぐらいの年齢の人まで大体15人から20人ぐらいで毎週毎週じゃないですね、今2週間に1回ぐらい集まって、ゴスペルを歌って、合間にゴスペルの花道というコーナーがあって、そこでその曲の元になっている聖書の箇所を紹介して、でそれを暗唱するんですね、日本語と英語で。でそれを覚えると、豪華粗品がもらえるというシステムになっていて、4ヶ月に1単語として区切ってて、4ヶ月に1回、その今まで練習した中で花道を選んで覚えると豪華粗品がもらえると、大体100均で買ってきたものにロゴを入れるとか、いろいろその時に考えるんですけど、そういうことをしながらみんなに歌うことを通して神様を今こう知ってもらうっていうきっかけのミニストリーをやっています。で、どんどん神様のことをもっと知りたいという人が最近非常に増えてきたんですね。で、先月は一人救われてしまってというか、USJ に遊びに行ってる時にですね、急にこういろいろこう自分のことをシェアしてくれて、でその時に私が神様の話をしたら、もうその場で救われてしまって、で救いの受け入れる祈りもされてっていう人も出てきて、で、ちょっと前にもロブといろいろ話をして、相談もしてたんですけれども、来年から、まあ、本当に定期的に礼拝という形で、この今のゴスペルの集まりがこう進んでいけたらなっていうビジョンを今持っています。でまた皆さんの頭にふっと奈良のことを思い浮かべられたら、ぜひお祈りください。まだまだこれから、どういう形で礼拝にしていったらいいのかっていうのはまだ神様からこう具体的に導きがないとできないことなんですけれども、ぜひお祈りいただけたらありがたいと思います。ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。DVD すいませんね、本番にちょっと弱いということが分かりましたんでまだリハーサルなんか今度したいと思いますけども、また興味のある方はぜひみゆきさん、ますますファミリーにまたコンタクト取っていただきたいと思います。メッセージも時々語らせていただいたんですけども、奈良の大仏 の足元で賛美したのも彼らなんです。で私たちは本当にこの神戸だけではなくてですね、ちょっと KPF フレンズについて、触れられてましたんですけども、そのことについてちょっと語りたいと思います。もともとインターネットでですね、ロボのメッセージを、配信するというのがスタートしたんですけども、それまでは、テープという時代がありましてですね、それをダビングして、聞いてほしい人に渡すとかですね、礼拝出れなかった人たちに聞いてもらうとか、そういうことをしていました。で、ネットで配信するに従ってですね、遠いところからいろんな連絡が来るようになりまして、で、ある時に北海道から、手紙が来ましてですね、ネットで聞いておりましたと。で、私の教会として KBF を考えていますという方がいらっしゃいまして、で実際に洗礼を受けたいという思いも与えられたと。そして次の年のイースターに洗礼を受けられたという、そういうことがありましてですね、何か一挙にそういう動きが出てきまして、北海道で沖縄とかですね、でロブががんの時にはですね、熊本からですね飛行機に乗って朝の礼拝に来られて、そしてお祈りしてそのまままたすぐに帰られたとか、全国ネットになってきまして、前も言ったんですけど、ほんまに聞いてはるんやなということが分かったわけなんですね。そしてであれば本当に各地にですね、今こう出てますけども、北海道、宮城、広島、尾道、香川、高松、沖縄、藤原台と言います。藤原台は北区やろうとか言ってですね近すぎるんとちゃうとか言うんで、まあちょっと若干性格は違うんですけども、それぞれ、今日は国内だけに絞ってのお話なんですが、本当に別に KBF の支店を作ろうというそういうものじゃないですけど、そこでネットを聞いてくださってですね、その方たちと友達になりたい、関係づくりしたいなということでですね、そこに行って一緒にワーシップして、こういうもうこんな雰囲気でですね、もう形じゃなくて本当に 友達になりましょうという意味で KBF フレンズというのを名付けました。そして先ほど言いましたように、あのロブが、がんという、まあ、そういう病を通された時にですね、まあ、時間がないということと、そしてビジョンとしてですね、メニーサウザンズというのを与えられました。本当により多くの日本人の方がですね、救われる、そのビジョンを与えられてですね、そのために何ができるであろうかということで、神戸だけではなくて、それぞれ各地に出ていきましょうと。そして、もう私たちだけじゃなくてですね、もうダブルブッキングで、ある人は北海道に、ある人は沖縄にという、そういう本当に同時ということもあり得るんじゃないかと、そういう意味での、フレンズと、そしてそこの場で本当に同じ神様を交わっていきましょうという、そういうものがございます。それで逆にですね、まあ、まあ、ネットというのは本当に侮るなかれというか、本当にパワーがあってですね、私たちが地元にいても知らないことを遠くの方が知っているという逆転の場合があったりなんかしてですね、メッセージを本当に聞いていらっしゃるとかですね、あとはまあ、Facebook とかそういったもので、本当に関心を持って見ていただいている場合はですね、例えばリトルハウスのことを北海道の方はよく知っていたとか、三度目にいらっしゃる方は知らなかったとかですね、そういう逆転現象も起こりうるとか、そこで私たちも日曜日こうして礼拝してですね、アナウンスがあったりなんかして、できるだけこう情報を提供していきたいと思ってるんですけども、アナウンス聞き損なったとかですね、日曜日来ていても、で、スケジュールを聞くのをちょっとこう忘れていたということになるとですね、あのことはもう終わってしまったとか、そういうことも発生してしまうということでですね、今は、まあ、パソコンで見れるホームページは、毎回マッチュンがですね、逐一というかな、メッセージをこうアップロードしてくれてますので、聞くことができます。で、それに加えてですね、今回ですね、携帯でも見れるようホームページを作りました。ですので、毎日こう更新したいと思ってますので、できるだけいろんなスケジュールとかですね、お伝えしたい情報が抜けないようにしたいと思います。そこで、次のページにありますね。こういう形で、ただお知らせだけじゃなくてですね、今日の御言葉とか、P4K の祈りの課題とかですね、でスケジュールでワンポイントメッセージもね、皆さんにこう募集してですね、こうみんながこう励ませるような証とか、今日みたいな証とかですね、もう載せていきたいなとか思ってます。で、よくある例のカラーメールですね、このアドレスに送っていただいたらそれでも登録完了ですので、そこでメールがこちらから送れば届くという形になります。そしてホームページもそのメールにアクセスしてもらったらそのまま見れますので、ブックマークに登録しておいていただいたら KBF の動きが、分かるようにしたいと思います。後ほどまたこのアドレスもなんかコピーしたいなと思いますけども、まあ、一度見てみていただいたら嬉しいなと思います。そういうわけでですね、KBF が一つのキリストの体として、いろんな部分でですね、目だけじゃなくて腕も手もいろんな部分構成されているように、一人一人がその、体の一部分として、働いていけるようにですね、一つの、幹につながってですね、行っていただけたらなと思います。そういうことで今日のビジョンのシェアを、終わりたいと思います。それでは一言祈ります。天野田さん、本当にあなたがこの神戸に KBF という教会を与えてくださって感謝します。そして一人一人が本当に導かれて、一人一人が偶然でなくて本当にあなたの目的を持って導かれて、そして神様一人一人本当に名前を持って、覚えていらっしゃることを感謝します。そして一人一人が本当に目的を持って作られましたので、それを、遂げていくことができますように、あなたとの関係がますます深くなって、あなたの、目的を知ることができますように、そしてこの私たちの与えられたその人生が虚しく終わるのではなくて、本当にあなたによって完全に従順したものとしてございますようにお願いします。 そしてますますあなたから本当に私たちのビジョンや夢を与えてくださって、それを明確に知ることができますように導きください。この時感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。